ち日和のラジオ日和56回目。この番組は、週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ、ぶっつけデコボコラジオです。お相手は、西村智恵と、
福山俊郎でお送りいたしまーす。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました、はい。ちょうど本番終わりでございます。
ね、羊とドラコ、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。見に来ていただきまして。はい、
あのね、たくさんのお客さんが来ていらっしゃってよかったですね。
はい、もう、すごいファンタジーな世界
ですね。ファンタジーでしたね。ファンタジーでしたよ。ファンタジー。まあ、リュウちゃんはああいう世界を作るのが得意というか、うん、いいですよね。なかなか、ファンタジーってね、やっぱり空想の世界なので、うん、想像力がないと作れないと思うんですけど。
ね、糸紡ぎの話があんな感じにね、ファンタジーになるとは。
うん、いや、本当に。なんか言葉遊びもたくさんあって、面白かったですよ、うん。はい。
あんな可愛い格好させてもらえるとは。
あー、衣装もね、すごい。うん、よかった、可愛かったですよ。
でっかい花、頭につけてたんですけど。あれ、みんなの中で、あの花つけるのは相当自信ないとつけれないよねって言ってて。
ああ、それはでも石尾さんですもんね。
まあそうなんですけど、そのキャラクターとして、あれをその日起きて選んでつけたわけじゃないですか。
はいはいはいはい。ね、あ、自分は役的にね、自信のある子やっていう、はい。
そう。
まあまあファンタジーですからね、そこも含めてね。
ひらひらした服ね。は
い、いや、よかったです。
いやありがとうございました。見に来てくださった皆様。
本当にね。
はい。なんかね、まあ、後で話します。
はい。
この続きは後で話します。
そうなんですか、はい、はい。
メールいただいておりまして。
あ、早速ですか。
はい。
はい。
ふつおた、ふつおたです。
ふつおたさん。
違います。
何何
ふつおたです。
あ、普通のお便りかいな。はいはいはいはい。なんでも和コード短縮して
多分和コードじゃないと思うんですけど。
そうだね。はい。はい、それ今読んだのふつおたですっていうのは。タイトル、
タイトルを読みました。
あ、タイトルかいな。
はい。
タイトルかいな。はいはい、はい。タイトル、ふつおたです、はい。はい。ありがとうございます。
西村さん、寺井さん、俊郎さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。
はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。うわ、コードじゃないって言ってごめんなさい。はい。先日のことですが、はい、西村さんからの突然フォローいただきました。
突然フォロー。ツイッターのことですね。
ツイッターのこと。
はいはいはい。
こちらからは、寺井さんや小町日和のラジオ日和のアカウントをフォローさせていただいたときに、一緒にフォローはしていたのですが、
はい、
この前突然フォローいただきびっくりしていると、いつもお話ししていたので、てっきりフォローしていると思ってましたとのこと。
はいはいはい、はい。
これって俊郎さんの時と全く同じでびっくりです。俊郎さんもフォローしてからかなり経ってフォローいただき、同じことをおっしゃっていましたよね。さすが同じ天然さんですね。
よいよいよいよい。
もうこれは、ラジオ日和にメールをしなければといいネタをいただきました。では今回も楽しい配信をお願いします。
ありがとうございます。ちゃんとフォローしないとダメでしょう。
俊郎さん
も。いやいや、そんな昔の話はもう忘れた。
でも確かに、その時そういう話題出てたなと思って。
ありましたね。なんとなく僕もかすかに覚えてますけどね。
なんなんでしょうね。フォロー、会話してたんですよ、普通に。だから、できてる、してると思ってて。
あー、リプライをしてたってことですか？
はい。
あー、それはな、どういうこと？その、ともちゃんの、なんていうの？アットマークなんとかをつけてやってくれてはったから見れたっていうことかしら。そういうことだよね。
私に対して返信を
くださって
たから、私もそれに気づいて返信してて。
なるほど、なるほど。
多分、小町日和の方のアカウントでは、多分、寺井さんがフォローしてくれてたのかな。なんか、
うん。そうじゃない
ですか。普通に見てたんで、
なるほど、なるほど。
小松日和のアカウントで見えちゃう。
そうなんです。
見れるから。
あ、見れるんだ。
そうなんです。
うん、見れると、そっちで。
なるほど、あ、フォローしてるからってことね。なるほど、なるほど。
ほら、天然じゃなかった。
いやいやいやいや。いやいや、それはちゃんと個人でもフォローしとかないとダメじゃないですか、はい、それはね。
失礼いたしました。
いや、本当にすいませんでした。
でした。
まあ、遅ればせながら、
はい。
ね。して、させていただいております、二人とも。
はい、バッチリと。
しかし、
はい。
フォローしたとて、あんま見てないんだよね、俺も。
ツイッターですか、
ね、はい。
おい。
一日一回か二回、朝晩、ピラッと見て、
うん、
シャシャシャって見て、終わりみたいな感じなんでね、うん、なんかほら、 なんていうの、あれ、緊急の補助ってしか、ピャッと出してくれないじゃないですか。
どういうことですか？キンキンの50件？
なんかほら、今例えば見ますやんか。で、だいぶ見てないとしますやん。
はい。
ほなら、その、今50件、ばーっと見れんやけど、それ以降のツイートは、ここみたいな。押さなあかんのですよ。それは、アプリによってちゃうんかな？俺、ツイップル。ツイップルやねん。な、うん、だから、なんか、キンキンの50件のはビャンと普通にビャーって見れんねんけど、うん、それ以降は、その間に、こう、挟まってるやつはですね、この、それ以降の50、ツイッターはこちらっていうね。まあ、今、2回目ですけど、言う。
そう、押さないと。
押さないと出てこないんですよ。はいはい、それ、押したら、また、わわーんとか言って、時間かかるわけよ、それ出てくるまで。で、それを待ってまでまた見るのはちょっとな、みたいになって、だいたいその50件も見るかどうかわからん、もうそのうちビャーやって、一番上の2つ3つだけ読んだ気になってるみたいなことが多いんですよ。
確かに。そうなりますよね。う
ん、あと、リストに載ってるやつだけしか見ないとかね。
すごい、リスト活用してるんです
ね。リスト1個だけね、俺入ってんの。石井ゆかりさんの星占いしか入ってんの。それは見てんの、毎日。
なるほど、
うん。あとはもうほぼ、いやだ、皆さんをないがしろにしてるわけじゃないんですよ。見てるんですけど、なんかね。
追い切れない
ですよね。そうなんですよ。そうなの。
ね、そういう、ツイッターはそういう、ね。
ごめんなさいね。なんかいろいろね、逃してるよね。
そうなんですよ、
ね。情報を。
そう。
え？みたいなことが後でありますよ。書いてたやんみたいな言われたりしますけどね、すいません。
そう、自分のこと言われてても気づけないというか。
ありますね、申し訳ない。
本当に。
でも。だからその時はもうアットマークつけて。
そうですね。
こうしたら、ちゃんと、出はんねん。1とか、2とか。
中アットマーク、
そうそう、お知らせが来るからさ。それは見ますよ、さすがに。そこ無視はしませんよ。
でも宣伝とかするときに、そういう現象になると、どう届けたら、いいのかなってすごい思いますね。
もう DM じゃないですか。
DM か。
DM でやる、そうやな。なかなかね。
私のやつ、Twitter は、なんか、今まで見てなかったハイライトみたいなのが出てきますよ。
ハイライト？
うん。なんか。
勝手に選ばはんの？
選んで出てきます。
へぇどうですか？
はい。アプリ変えたらいいんじゃないですか？
うん、まあ、そうね。
いや、
もう、そうね。まあでもね、そうね。アプリ変えて全部見るかね。見よう。せっかくやから。
はい。
見ていこう。見ていきましょう。
見ていきましょう。はい、みんなも、さんも、こと細かく見ていきましょう。
なんて言った今。みんなもかも。みんなもさん。みんなもさん。
リスナーの皆さんも。
こと細かく見ていく？
はい。
うん、まあそうですね。
でもね、何百人とフォローしてたらね。
いやいや、でもね、やっぱりみんなの心の叫びですから。
そうですね。
はいはいはい。
キャッチしていきましょう。
キャッチしていきましょう。はい。はい、
それでは始めましょう。こまち日和の、
ラジオ日和
今週のハイライト。
イエーイ。はい。
瀬野さん今日元気ですよ。
今日もですね、大田途端に言ってたやんと思ってたんです。
はい。
俺を見た途端に瀬野さん今日元気ですねと。
はい。
全然そんなことないよ。いやいや元気やけど、うん、普段と変わらないです。はっきり言って。
先週は、うん、ちょっと機嫌悪いかなと思ってて。
先週
違う。前回の収録
どこでやりました？ここでやりました？
はい。
気が悪かった
ですか？でも、最初に、今日元気ですねって言ってました。同じこと言うてるなと思ってます。
じゃあ収録始まったら、
うん、
めっちゃテンション上がりはったけど。
元気になったの。入ってきた時が、この前はテンション低くて、はい、今日はテンションが高かったとこ。
はい。
全然覚えてへんな
ぁ。まあ人間ですからね。いろいろあります
ね。そうや、あったんじゃないですか、なんか、そら、この前は。なんか 入ってくる前にうんこ踏んだとかそういうことがあったんじゃないですか。
なるほど。
それ系の
嫌なことが。
嫌なことが。でも絶対覚えてへんな。
あ、そうそう。今日ホワイトデーなんですけど、
はいはいはい、はい。
私バレンタインデースルーしてたんで、はいはい、ホワイトデーにチョコをどうぞ。
ありがとう。
リモどうぞ。
ありがとう。
なボンボンボンウイスキーボンボン？
違います。なんかファミマにしか置いてないチョコです。
なにボンボンって書いてあるよ。これウイスキーボンボンじゃねえの？
いや。じゃないです。
何も関係ない感じ？
中がなんかガナッシュみたいになって
る。うん、あ、本当？食べてみ、食べていい？
食べてください。
ありがとう。もうでも今日もらっても俺お返しせえへんでええか？
いいですよ。ホワイトデー忘れてた。ホワイトデーじゃない。
バレンタイン
デー。
いや
忘れてた。
あ、おいしい。
お。
うん。うん、うわ、おいしい、おいしい。ファミマで売ってんのこれ。
はい。
ありがとう。
とんでもない。
まあ、ホワイトデーですからね。
世の中ホワイトデーです。うん。
まあ、あの、なんて言うんですか。この前ラジオで言ってましたけど、
はい、
女子にアンケートを取ったら、ホワイトデーにもらうもので、なんやろ、これはちょっといらんなーって思ったことがあるっていう人が、8割ぐらいいましたよ。
え？
いるって。
ん？
だからホワイトデーでお返しをもらったのに、それが気に入らんかったっていうことがあったと。今まで過去生きた中で。
はいはい、それが8割もいた。
8割もいたと。
まあ。
で、それを、の結果を踏まえて、その DJ さんとかは、
はい、
やっぱり事前に何がいいですかって聞くのがいいのではないかと。お返しで。だからいらんもんもらってももういらんってことやねんな、多分。
なんか私聞かれるよりも選んでくれたことの方が嬉しいですけどね。
うん、と思って男子もそうしてますけど、
うん、
やっぱり欲しいもんがいいんじゃない？
贅沢な。
お前や！
もらえるだけで。
いやいや、そんなことは思ってないはずや、女子は。
マジっすか？
バレンタインであげたらやな。みんなもお返しもらえると思ってるでしょ。
私、稽古場であげましたけど、帰ってきてないですよ。
だって今日やもん。
昨日まで本番だったの。まあそうですよね。本番中にそんな余裕はね。
そこは難しいところだね。俺やったら私な。
ヒュー。
前日にですか、
うん、
本番、千秋楽の日に。
マジですか、
すごいな。
なんて言うんですか、
もらってたらね。
もらってたら、
もら、そりゃそうやな。もらわんとホワイトでおかしいったらおかしいな話
で。もうそうです。
もらってたらな。
なになに、その、なんですか、その、なんて言うんですか、こういう男性のこと。
ん？
紳士？
紳士？
なんかね、
プレイボーイ違う、なんだ？
プレイボーイじゃねえよ。
すげえ。
え、それは、なんていうの、え、ちょっと待って。ちょっと今日ここにいる人で俺チョコレートくれたってないじゃん。もらってないよね。
今年は。
だよね、うん。あ、よかった。俺今日とかもすごい汗って、あれもらったって思って。俺一応メモってんねん。
すごい。
で、あわゆる人も渡さへん。まあ、例えばね、ちょ、ほんまごめんなさいですけど、あの、お客さんとかがね、見に来てくれてくれはったりしたら、まあ、あまり普段会えない方もいらっしゃいますやんか。そういう方にはなかなかさ。まあ、そういう方には、ちょっと渡せませんけど、ごめんなさいね。いただきっぱになりますが。
はい。
あの、まあ一応ね、お返しは、ほら、京都人だから。
豆。ん？
豆。
京都人は。
京都人はやっぱお返せへんかったら、もう後でほら、文句言われるから。
へ
ぇー。ね、贈り物を、送ったらもうその返しはもう、絶対やからね。
これ永遠に続きません？それ。
永遠に続く場合もあるけど、まあでもまあ、基本一回一回でいいんじゃないですか。
へ
ぇー。まあ嘘ですよ。それ京都人の人はみんな、そんな、あの人お返しくれへんって言わないですよ。言わないですけど、大体に渡したらお返しくれはんやんか、京都では。だからなんか習慣みたいになってんのよね。だからまあ、こう、一応、 1往復みたいな感じにはなってるんで、だからまあ、もらいっぱにはなるべくせんとこと思ってますけど
ね。うわぁ、いい人アピール。
いい人じゃないでしょ、別に。だって、これ。
いや。
そんな、だって、もう、習慣というか。
すごい。でもなんか、海外では逆じゃないですか。バレンタインデーに男性が女性に渡すんですけど。
あ、そうなんだ。
こう、駅で、大柄の男性が、こう、ピンク色のカードとかこう、選んでると、ちょっと、めっちゃ胸キュンなんですけど。
それは男の人に渡すんじゃない？
え？
大柄の男性が。だってピンクとか選ばへんやろ、大体。
女性にあげるためにです
か？ピンクの？
ピンクとか、なんか、右手にはカーネーションみたいな花を持ってて、こう、カードを選んでるんですよ。え？
見たことないわ、そんな。
だってバレンタインデーに海外にいませんね。
そういうことか。海外に友ちゃんがいたんだね、うん、その時
は
ね、
はい。
なるほど、なるほど。あ、そういうことしてるのね。
ホワイトではないらしいからね。
あ、そうなの、
うん、
あ、そうか、ホワイト、あれ、そうなんだ。
面白いですね、習慣って。
そうですね、うん。
だって、あれもなかったんですよね。恵方巻き。
恵方巻きはもう、なんかなかったっていうね、
うん、
作ったんでしょ、
うん、のり屋さんが。
のり屋さん。もう、まあまあと引っかかってますよ、みんな。
本当に。
そんな。あんな食べてもね、ええことないですよ。知らないですけど。営業妨害やな。
営業妨害。でも、やっちゃいますよね。
やっちゃいますね、やっちゃいますよ。なんかもう、無言で食べるんでしょ、んで、うん。お茶も飲まずに。お茶はいいのか。喋ったから
。髪切ったらダメ。そんなことないか。食べれないですね。
え、どうすんの？
口に入れ。
マジック？あの、剣をこう飲み込むみたいな感じ？
あ、髪切っちゃいけないのは年越しそばでしたっけ？あれ？
そんなんあんの？
あれなんだろう？
知らない。
そんなんないですか？
わからん。年越しそばでもある、あ、いえ、噛むやろ。髪切ったらあかんってこと？
あれ何で聞いたんですかね？こう、ジュルジュルって全部食べる。なんか、恵方巻きじゃないしね。
まあ、お蕎麦か。わかんないです、それは。
情報お待ちしてます。
ええー、そうだな。情報お待ちしてます。はい。ああ、バレンタインね、うん、ホワイトデーね。
そう。今日、そう。3月じゃないですか。
はい、はい。
今日めっちゃ袴の人めっちゃ見ました
ね。あー、卒業式か。
なんか懐かしくなりました。
あ、ほんと。まだ懐かしいと思える年代なんだね、ともちゃんは。
一応、そうですね。
もう、懐かしさとかないわ。
卒業式出ました？
出た、出た。
うん、
え？どの？
大学です。
大学はね、一応行ったと思うよ。一応行ったんちゃうかな。あ、俺、卒業してなくて行ったわ。
うん？
4 回生の時に、俺、一応休学をして、
はい、
5回、6回休学をして、
うん、
だから留年して休学したんですよ。
はいはい。
で、4回の時はでも、自分の同級生は卒業しますやんか。うん、で、僕も一応卒業学年やから、
はい、
その時に行った。
会いに。
ええ、まあ会いにだね。だってあれ席とか関係ないでしょ卒業式。だから座ってたと思うよ。
へぇー。一応卒業してたんですね。心は。
心は、いやいや、まあ、そうね。まあしてた。
へぇー。
うん、そうそうそう。だから出た。出たな。出た。
出ました。袴来ました。
ああ、ほんと。これ何やろ。何着たかな。もう、絶対覚えてへんけどな。まあ、スーツやったと思うけど。
男性はそうです。
スーツだね。
あれ、何なんですかね、女の子は袴を着るっていうのは。うん、
はいはいはいはいはい。
ね。
うん。
なんでなんだろう。でも、一生のうちに、袴を履く、まあ、特別に何かしてない限り、ことってあそこしかない。
うん、まあそうだね。
あれは大学の卒業式しかないですね。
そのために作ったり買ったりするわけじゃあ。
レンタル。
あ、レンタルな。へえ。
そうなんですよ。
まあそうですか。
不思議、習慣って不思議。
そうね。だから別にそうじゃなくてもいいわけやん。
そうです。そうじゃない人も
いるもんね。うん、だから結局まあそれは自分で選んでやろうと思えばやれるんだけど、まあまあ、そういう、
もうあれを着て歩けるチャンスはあそこしかない
もん。そうだね。
そうなんです
よ。ならあそこでやろうか
って、うん。まあそういうもんなんだね、
うん。女子の高校の変なルール、中学校かな。式典の時は靴下履いちゃいけないとか。
え？
ストッキング。
ああ、それは学校が決めんの？
そうなんですよ。
その生徒手帳とかに書いてあるって
こと？書いてあるんですよ。寒いのに知らないです。
今日からへんの？
本当に。
靴下よりストッキングの方がフォーマルだと、いうこと
ですね。多分そうなんですけど、でもどう見てもおかしいんですよ。体育館シューズにストッキングで。
はいはいはいはいはい。
しかも、秋田の体育館ですよ。冬ですよ。寒いのに、なんでっていう。
それ生徒会とかが文句言ったりしないの？なんかよくあるよね、そういうのね。生徒会がこれは校則を変えてくださいって言ってさ、書き合ったりするじゃん。なんか、生徒会が頑張ったおかげで、原田さんやったかな？自動は、ちゃうな。誰か忘れましたけど、学校に自動販売機が設置されたみたいな。
おーおー。あ、うちもありますよ。中学校のカバンがリュックになりました。
おぉー、生徒会が頑張ったんや。
頑張って、キーホルダー、学校指定のキーホルダーつけてたら、そのカバンで OK みたいな。
へー、あ、そう。
なんだよ、その、中学校のカバン。横の長い。
はいはい、はい。
みんな持ってたあのカバン。
学生カバンね。
はい。
はいはいはい。あれ、あんま入らへんのよね。
ええー、使ったことない
んですよ。ああ、そうなの、
うん、私の学年が入学した時にそういう変わったんで。
あれ僕は結構好きだったんですけど。
そう、ちょっと憧れてた
んで。あ、そうでしょ、
うん。
でもなんかね、あれあんま入んなくて、教科書とか、なんかちょっといらんもん入れたらもうパンパンになるんだよね。
いらんもんってなんだろう。
いらんもんってさ、なんだろう。
お弁当とか？
お弁当いらん
もん。
でもお弁当とかも、あんた入らへんわけよ。
そうですよね。
そうなのよ。だからもう、ギョンギョン入れて、で、なんかノートとかも、なんかちょっと太いのノートが3冊とか入れるとさ、うん、もうすごいことになってさ、なんやこれみたいな。だからもう学校に置いとくか、みたいになるわけよ、教科書とか。
そうそう。それで生徒会が頑張ったんです。
なるほど。まあそういう、だからストッキングとかもね、生徒会頑張ってくれてることかな。ね、
本当ですよ。
あの、卒業式っていうのは、ね、まあ、3月の学校によって日が違うよね。うんうんうん、なんか早く。
公立とかはね、なんか大阪市。
ああ、決まってんのか。
とか一斉にやってたりしますけど。
早いうちにも卒業する学校あるよね。
なんか、入試の前に卒業しました。
うちの高校は2月です。
2月早っ
高校は。
早
っ。ほんなその後はもう4月まではもうフリー。
そう。まあ、入試があるんです。
ああ、入試か。
うん、なんか、じゃ結局学校行ってました。勉強しに。
あ、そう、うん、入試の前にもう学校終わっちゃう。それちょっと寂しくないですか？そんなことない。
でももう3学期入ったら学校行かな、
うん、そうだね、行かないです
けど、ね。
自由登校になる。はいはいはい。まあ確かに
そうです。懐かしい、自由登校懐かしい。うんそんな時もありましたね。
ありましたね。ありましたよ。
なんか、私、大学、閉眼
はいはいはいはい。
したくなくて。
お
う。いや言いまくってて、なんか嫌だったんですよ。うん、私立受けるの
も。なんで
何考えてたんですかね。よくわかんないんですけど、嫌だって。
はい。
めんどくさかったんですかね。担任の先生は、受け、なんかその閉眼しろって。すごい言ってて、それがあまりにも嫌で、部活の顧問の先生に嫌やって泣きついたら、で後期が、前期後期両方同じとこに出して、その前期でダメでも後期で小論文で国語の先生だったんで、俺が何とかしてやるから、もうそのまま行けって言ってくれて、今に至ってるんですけど、ちゃんと合格できて。
でもあれでしょ大学は、うん大学は別に併願だろうが、なんて言うんだっけ、専願って言うんだっけ、だろうが、別に大学側は関係ないですよね。
関係ないです。
高校やったらほら、併願と専願やったら、専願の方が有利やとかさ。
そんなのあるんですか？
あるよね。
有利です
ね。そうだよね。うん、とか、併願して受かったらもう他受けたりませんとかさ。
そんなのあるんですか？
専願は、 受かったらもう絶対行かないといけない。
ああ、そうか、念願の方か。そうか、そうそうそう。
もう秋田そんな高校ないんで、
ああ。
1個しか受けられなかった。
ああ、そうなんだ。
あ、でもなんか私立受けたかも。
私立ね、私立とのね。でも大学はそんな関係ないのになんでそんな嫌やった
ん？アホやったんでしょうね、多分。なんなんです、なんか受けに行くのがめんどくさかったというか。
え、それだけ？まあ、最初に私立が受かっちゃうと、入学金とかを払っちゃわなあかんから。
それが嫌だったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、私立あんまり行きたくないなって。
まあ、行きたくなかったらね、無理に受けることはないと思うけど。
うん、そうだったんですよ。
じゃあ今卒業シーズンですけど、入試もまだ、まっただ中、もう終わってるか、ほぼ。
最後、公立の最後。
国公立の2時に、
ですね、
後期みたいなのがあるっていうことかな。
なんか、もうそうそう、もう終わった。
いや、どうですかね、もう、
そこまで行ってないの。
どうなんだろう。
後期、いつだった。
春郎さんって共通一時って呼ばれる時代ですか？
ね、僕の時が境目やったんですよ。一時からセンターやったと思うんですけど、どっちやったかな？俺センターの異性面度かな。
それめっちゃドキドキじゃないですか。
そうね。
新しいシステ
ム。そうね。だけどまあ、そんなになんか内容が変わるわけではなかったですよ、試験問題は。
え、共通一時ってマークシートじゃなかった？
マークシート、マークシート、もちろん、もちろん。
全部何が違うんですか？
何やったかな？1000点満点やったんちゃう？共通一時。
へ
ぇで、センターは800点満点とかやったんちゃうかな？ちょっと忘れましたけど。まあ、何やったかな？どっちか忘れましたけど、ちょうどほんと境目でしたね。
へ
ぇー。センターも変わるんで、変わろうとしてる。
あ、また？
うん。
あ、今変わろうとしてんの？どうなんの？
ちょっとそこ。センター世代って言われる。
うわ
ぁそうですか。
時代がやってきます。
うわぁ。だって、
まあどうだろうな、
リスニングもすごいことになってますもんね。一人一人に機会渡されて。
あ、そうなん、
うん、ね、その機会がたまたま壊れてってとか。
あ、そうなん、
いや別日にみたいなね。
なんやろね、昔はやっぱりその、なんていうの、センターとか共通一時は、ま、国公立のためのもんで、
うん、
私立は私立で全然違う。
うん、
おのおの独自の試験とかいうやつやったけどさ、今共通、あ、センターを受けて、それで点数で私立に入ったりもするやん。うん、ね、だからもう、すごい、ごちゃごちゃってね、うん、あの、境目がなくなってるから、ややこしいよね。
そうですね。
うん、
いやー、懐かしいね。
じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います。曲は原田博之さんで送る言葉です。どうぞ。
から10年も経てば大人のあなたが先生になってたり、この学校に自分の子供を入学させたいなんて嬉しいことを言うのかもしれない、ほんのひとときだったね、この場所で生徒と先生だった私たち、育ちゆく晴れやかに未来へ、今卒業をおめでとうと歌うよ、 えば今から3年も前なら私たちはまだ出会ってさえいなかった。この学校をあなたが選び教室に集まって青春を描き季節を共にした。ほんのひとときだったね。この場所で生徒と先生だった私たち、明日では届かないから、今卒業をおめでとうと歌うよ。また会う日まで、お別れだ。大丈夫だよ、あなたはもう飛べるから、信じて背中を押す。ほんのひとときだったね。この場所で生徒と先生だった私たち、育ってゆく晴れやかに未来へ、今卒業をおめでとうと歌うよ。明日では届かないから、今卒業をおめでとうと歌うよ。
はい、原田博之さんで送る言葉でした。いやー、かなりふさわしい。
はいはい、そうですね。まあ、原田さん先生なんで ね、
原田さんみたいな先生やったらめっちゃ嬉しいですね。
まあそうだろうね。うん、楽しいしね、うん。うん。いいと思いますよ。
いいな。なんか自分の、私の高校先生が、ナスビっていうお笑い芸人覚えてます？
はいはいはい、知ってますよ。
そっくりな先生がいて。
あ、そう。
みんなでナスって呼んでたの今すごい思い出しました。
なんだそれ。
なんか変なあだ名つけませんか、先生。
つけますね。つけましたね。チャーリーって、つけた先生がいましたね。うちは。それ日本史の先生だったかな。ちょっと、頭がつるっとしてて。チャーリー・ブラウン。そうそうそう、チャーリー・ブラウンですね。チャーリーって言いましたね。もう、いいお年の、おじさん先生なんですけど、まあ、童顔でね、ちょっと頭がつるっとしてたんですよ。チャーリーって呼ばれてましたね。
私にもチャーリーって先生いました。
あ、やっぱりチャーリーつきやすいんかね。
自分で言ってました。
何や、どういうことや。
あ、僕チャーリー。
何やねん。外人？
英語の先生なんですけど。
あー、チャーリーじゃないの。
僕はチャーリーって呼ばれてるから、みんなもチャーリーって呼んでみたいな。
日本人やん。
日本人。
すごいね。
すっごい日本人なんです。
あ、ほんと。はい、それでは、今日はですね、素敵なゲストに来ていただいておりますんでね、お呼びしたいと思います。素敵なゲストは、最多出場だと思いますけれども、宮川咲希さんでーす。イエーイ。
どうも、最多出場の宮川咲希でございまーす。
もうセミレギュラーですな。
なんやろね、この回数の多さ。
2回に1回ぐらいはいるよね。
ね、自分ら友達少ないんか。
よよよよよ。
いやいや、出してもらえるのありがたい
ことですよ、ね。いやいや、もうだから、来たらいいんじゃないの、ずっと。
いや、どういうこと？
なんかさ。
おかしい、おかしい。
北大阪タイヤ、中の人さんが、
はいはい。
二人じゃ統率が取れないから、さきさんが必要だって言ってましたよ。もうこれ以上増えんでええわ、もう。め
ちゃくちゃですわ。さきはもうこの前羊とドラゴンね、お疲れ様でした。
あ、そうそう、日替わりゲストで。日替わりゲストで。
僕はちょっと違う日に行ってしまったので、さきやんのゲスト会はちょっと見れなかったんですけれども。
いやーもう。
ね、千秋楽やったんですよ、ね。
そうです、そうそう、好き勝手やらせてもらいまして。
まあ、日替わりゲストっていうのはまあそういうね。
まあね、まあね。
皆さんやらはりますから。
そうそうそうそう。うん、そう
でも日替わりゲストでしたけど、あれ結構、縛りがすごそうに思って、どこまでが。
確かに確かに。
ね、どこまでが。
いや、だって、フリーって書いてあるから。
でもセリフとか
あるセリフあるセリフありの、
ちょっとフリーアリーの
設定が決まっていて、
そうそうそうそう、あの設定は酔っ払いの師匠っていうことで、
はいはいはい、
あの設定はアリーで、セリフもちょっとその主役のカラムと喋る会話は決まってたりするんだけども、うん、あのその師匠の技というか素晴らしい紡ぎ屋になるためにはっていう、あとはフリーだもん。
なるほどなるほどなるほど。
感じなん
です。師匠それぞれで全然違って。
まあそうやろね。
私ちょうどその次がのシーンが出番だったんで、
はいはいはい、
ずっと袖で全部の師匠の
と
か見てたんですけど、
チェックしてた。
ダメ出しやろ。ダメ出しやろ。
いやらしい
な。あいつなぁ、みたいな。あいつここがかんな、みたいな言ってたんだよ、やっぱり。そうです
ね。ぶっちゃけ誰が良かった。
皆さん、それぞれ違って良かったですよ。いや、履け方が、なんか、すごいグッとくるんですよね。みんなそれぞれ。
あ、師匠が
去る
時、去り際が。
お別れなんですけど、
カラムさん。はいはいはいはい。
おうおうおう、
すごい。グッときましたね。
誰が一番グッときた？
聞くね
え。そうね、そう言いますわな。こう言われると、ねえ。
ふさきさんじゃないですか。
誰誰誰？
さきさん。
あ、さきや
ん。なんでそんだけ声が、トーンが低いね。
いや、みんなさん、それぞれ本当に良かった。
あ、そう。あ、そう。
そうです。それでなんか、その芝居の感想が届いてるとかいう噂がちらほら来てますけど。
はい、感想。ちょっとまあ主に私のことを言ってくださってる感じなんですけど、
はいはいはい、はい、
ほうほう
ほう、面白かったと、あのラジオネームマサさんから、
マサさんありがとうございます、
面白かった、
はい、
ともちゃんのピアノの音が語りかけてるみたいで好きでした、ローが紡いでいる横でリリが奏でてる時の空気が素敵で、明らかにローが音に助けられてまっすぐ綺麗な糸を紡いでるなっていうのが伝わってくる雰囲気が微笑ましかったです、そして何よりラスト近くの今日は一人で紡ぎたいから他に行っておいでってローに言われた時のリリの表情が最高に好きでした。ああ、彼女はもう言葉を裏読み、深読みして心悩ますことはなくなったんだと嬉しくなりました。素敵な時間でした。ありがとうございました。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、私、奏で屋をね、やってましてね。紡ぎ屋さんの隣で奏でてたんですけど、トイピアノ。
ピアノね、
はい、
あれまたよろしかったね、いい音して、
うん、いいですね、あれ
高そうな、またね、ピアノ、
あ、そうなの、あれ、
うん、
高いの、あれ
いいやつ、
あれいいやつや、
ほんと、
ちなみにあのピアノはうちの一人芝居で使ってるピアノと同じやん、あの
会社が違う、会社が違う、
あ、そうな、
だからね、音色がすごくいいん
で、
ちゃんと楽器屋さんのピアノっていうか、
そうだ、ちっちゃいね、ピアノを弾いてたんですよ、本番、あの本番ではね、
グランドピアノみたいにこうカパって開けると音が大きくなって、うんうん、いい音が出るやつで、しかも舞台美術に使ってるのと同じ装飾がされてた、
ああそうなんや、はい、それはそれ用に装飾したん
です、はい、まあ一撃あの竹村くんがやってくれたんです
けど、ね、小道具。
小道具。
小道具。
いや
そうです
ね。で、実際弾いてたやつが、紡ぎ歌っていう、本当にある曲を弾いてた。
はいはい、あ、そうなの、本当にある曲なんだ。
そうなんですよ。
そうですか、そうです。
気になる方は、エルメン・ライヒの紡ぎ歌っていう、クラシック、ピアノの曲なんですけど、ぜひ調べてみてください。
はい。まあ、そうなんですよ。はい、終わりましたね。
はい、ね。で、
無事に。
そう、はいはい、今日なんでまたさきさんが来ていただいたかというと、
はい、
もうすぐですね。
もうすぐでございます。一人芝居、今年もやらせてもらいます。はいはい、大阪はですね、もう4月の頭、2日土曜日から4日月曜日まで、去年と同じ場所ですね、インディペンデントシアターファーストで、やらせていただきます。で、今回は初めて、東京公演もあります。東京はですね、4月の24日、5月29日、6月12日と連続月1公演をやらせていただきますということで、いやー、今年もやってまいりました、この年が。この時期が。この時期が。
桜の時期ですね。
はい。今年この、なんでこの日にしたかというと、4月、桜の開花をいつも毎年出るじゃないですか。で、大阪は、4月のね、予想では5日なんですよ。桜が、満開というか、一番綺麗に見えるっていうのが、
はいはい。 開花予想が。
開花予想がその日だったので、う
ん、はい、
じゃあそれに一番近い週末をというので、2、3、4ということで、
はいはいはい。
やらせてもらうので、この予想通りに行けば、劇場出ても、綺麗な桜が見れるんじゃない
かな。なるほど、なるほど。
ね、そこでやらせてもらいます。ちょっと新年度変わった話なんでね、ちょっといろいろお客さんも大丈夫かなと心配してるんですけども、まだ今年も日帰りでですね、宮ヶ崎応援前説ライブ、毎年やってますけども、今回はなんと、このラジオでもよく素敵な曲をね、
そうです。
かかってます。
はい、流れておりました。原田博之さんがなんと初めて、ライブでやっていただくことになりまして、
はいはい、
原田さんは2日土曜日、
はい、
初日、初日ですね、にしていただきます。で、3日の昼は、順々、去年もやってくれた、岸和田の男、なかなか熱い曲を歌ってくれる順々、はいはい。で、夜の会、3日の日曜日、夜の会は、石川明くん、松木邦彦さん、河村英子さんの3人トリオでですね、
はい、
まあ、ボーカルはない、楽器の、いろんな楽器のコラボで、素敵なライブになると思います。
石川さんと松木さんはね、いつも小町日和で生演奏してくださってる。
素敵な、ね。
はい。
曲を、どんな曲をやってくれるのか。なんか、何ですかね。ジャムセッション的な、なんかアドリブっぽい感じです
ね。そうなの。
ペラペラってやっちゃうような。もうね、職人技を今回もまだ見れるなと。で、4日最終日は、こちらもですね、原田さんと一緒で、今回初登場、知名度さんという、はい、兄弟デュオで、ギター、二人ともギターを弾きながら歌ってくれるんですよ。この方も、また原田さんとまた違った素敵な、曲を、歌ってる方たちなんですよ。
はは、
で、この方たちが、4日の、最終日に応援前説ライブをやってくれるということで。
ああ、いいですね。
はい。で、今年はまた、開演前に、1時間前ですね、秋津食堂がまた今年もやりますということで、もう会社帰り、学校帰り、小腹空かせて来ていただいたらご飯がっつり食べて、
はいはいはいはい、
お酒も飲めて、で、そのまま会場内に持ち込んでいただいて、飲みながら食べながら芝居や音楽やと楽しんでもらえるということになっております。
いいですね。
はい。
なんか、劇場の中だけどお花見な感じですよね。
そうそうそうそう、ピクニックスタイルでね。
そうですね。
本当に客席取っ払っちゃって、好きなところに陣取って楽しんでくださいということで。
あ、そうなんですよ。そんな感じなの？
そうだよ、そうだよ。
ブルーシートが、ね、ブルーシート、ピクニックシート。
そうそうそう、はい、カラフルなね、
はいはいはい。
ちょっとした、小椅子なんていうんですかね。
小椅子小椅子って何？
小椅子。
あれやね、キャンプとかでよく使われるような、ちょっと折りたたみがするちっちゃい、釣りの時とかによく、してる椅子とか。でもまあ、普通のね、年配の方とか、足が悪い方とか、まあ、いろいろ、椅子の方がいいぞとか、普通の客席にある椅子の方がいいぞっていう方は、もうもちろんご用意させていただきますので、その辺、その辺はご安心をということになっております。はい、で、今回また無謀な会がございまして、日曜日の夜17時の会ですね、リクエストステージっていうのもやるんですね。これはやるネタのうち2本をですね、ご来場していただいたお客様に決めてもらう。その場で決めてもらって、やるという、すごく無謀な。
どうやって決めてもらうの、お客様？
だから、投票、人気投票でしょうね。これを見たいっていうので、始まる前にだからちょっと説明させてもらおうかなと思って、こういうキャラクターたちがいてますよ、どれみたいですかというので、票を集めて、一番人気のある2本を、やるという。だからね、何が来るかさっぱりわかんない。
そうでしょうね。だってお客さんは基本見てないわけでしょ？
そうそうそう。
まあ今までやったネタやって、たら見たことある人もいるかもしれんけど、うんうん、初見の人は全くわからんとその中選ぶわけやから、
そうそうそう、
そんなね、どれが人気があるかとかわかんないですもんね、うん、
まあね、だからその常連さんが多ければなんかこの辺来んのかなとか、いやでも新しい人はどれ選ぶんやろうとか全く予想がつかないので、
うーん、
一通り全部稽古せなあかんな、
うわーすごいね、
いや、でもうちよりね、スタッフさんの方が大変やと思う。音響さんと照明さんが。
ほんまやね。
曲もね、全部のネタの出囃子が実は決まってるそうで、ネタの始まる前ですね、曲が、このキャラクターにはこの曲っていうのがあるみたいなんです。うちも実はそれを知ったのが、つい最近なんですけど、ねえ、そういうの気にせんと、適当に流すんでいいんやったら、ちゃちゃっとできんねんけどっていう、あ、いや、もうそのこだわりはぜひやってほしいっていうことで、みんな、えらいことになると思います。
だ本番始まってから決めるのか
な、そうそう、ね、そうなの。だからね、着替えるところも、いつも着替える場所も、全部お見せしてるんですけど、言うたら、いわゆる楽屋前、鏡前というか、楽屋のスペースもあって、やる衣装とか全部釣ってるんですけど、今回そのリクエストステージの時は全キャラクターの衣装を釣らな
かった。
すごいことになりますね。
もう一番怖いのが付け忘れっていうのとね、カツラの間違いっていうのが一番怖いな。大丈夫かな、うち。
まあ、そうやな。
そうそう。
それはそうあるよ、
ね。ちょいちょいあるからね、もう。昔かって全部着替えて、間違った衣装を全部着て、もう、音響さん、照明さんがバタバタしてたっていう。あれ、あの子、あれ着替えたでって、一言飛ばしてさっき、次の衣装を着てしまった時があって、ほんなもう、オペやってるスタッフさんとかが、え、そっち行くの、そっち行くのってバタバタってしててんけど、全部着替えて鏡パッて見た時に、あ、違うって思って、もう一回見る。
あれは分かったんや。
そう。
気づいたんや。
だからね、うちの鏡前は忘れ物チェックと合うてるか確認なんだ、あれ実は。
はいはいはい、はい。
あ、違うわって思って、もう一回脱いだから、また、音響さんも照明さんもバタバタ、戻ったねみたいな。いやーもうね、だから着替える時も大変
そうか。もうだから引っ込まないですからね、全部お客さんの前でやって。
そうですね。
全部一人でやらなあかんから。
そうそう。
そういうこともありますよね。
今回、大ネタは、新ネタはあるんですか？
はい。今回は、新ネタ、いつも軽いネタ、前半の軽いネタをいつも作ってたんですけど、今回は、久しぶりに大ネタを一本、今、やっと台本も上がったので、
うん、
これからちょっと役者作業で詰めていこうかな、と。
楽しみですね。
久しぶりなんでね。
大ネタっていうのは何？時間が長いっていうこと？
ね、まあそうなんですけど、時間も長いし、まあ、一番ラストのお芝居でいつもなんかちょっと人情っぽいというか、
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと割とうちの中ではお芝居よりというか、バカっぽいのがあまりないというか、
はあはあ、
まあまあ、そういう、いろいろ、ちょっと普通のネタよりも、若干、ちょっと時間がかかるっていうので、今回はまたちょっと気合を入れて、一本、作りましたので間に合うように仕上げていこうかなと思っております。
でももう言って。
そう、言って自分の首を絞めていこうと。もう逃げも隠れもできひんよって今自分に今言い聞かしてる。
なるほど。
新ネタ楽しみにしてはるお客さんも多いですからね。
はい。
それは毎日見れるんですか？
いや、一日だけ
ですね。そうなんですね。
それは千秋楽？
千秋楽じゃなくて、まあ、今回桜にちなんで、大ネタがあるんですよ。それをメインにしていこうかなと思ってるので、新ネタは、いや、でもそれ言
っ、どこにしようかな。わから
へん。悩んでる
ところなんで。そうか、それはもう、どこにしようかな。
そう。
大変ですね。
じゃあもう見れた人は、あ、ラッキーみたいな。
うん、今回、ワンステージだけやる。
ワンステージだけ
全部見に行かないとダメですね。
どっかにやると思います。で、今年はだからネタ下ろしということで、きっといろんなお客さんが、いろんなことを言いたくなるようなネタなんですよ。だからちょっと感想も聞いて、磨いていこうかなと。だから今回はちょっと一回やらせてもらって、いろんな、こういう風に見えたとか、ああいう風に見えたっていうことを逆に聞きたいなと。
なるほど。それはもう最後まで発表されないですね。
どうしようかね。言った方がいいのかな。
ラッキーで。いやもう最後まで、それでラッキーで。
ラッキーでいいのかな。
まあ、わざわざ言わなくてもいいんじゃないですか。だって、うん、ああ、そうだね。言ってないんでしょ。
そうだね。だね。まあ、リクエストステージではない。
ああ、なるほど、なるほど。
もうそんなん新ネタあるわ、リクエストステージあるわって言ったら、もう、
なる
ほど、ね、あかんやん。
え、基本的には1日何本やるんですか？
1 日ね、3本ですね。
3本。
はい。1時間、上演時間1時間なので。
1時間。
はい。結構1本1本がね、それぐらいになるんですよ。
なるほど。
はい。
しかも、さきさんの情報は、LINE、は、アット、LINE、なんて言うんですか、この公式 LINE。始めはったんですね。
そうです。これ、LINE アットを始めまして、これは、言うたら、LINE に似てるようなもんなんですけども、私が、ポコポコと LINE で、ここだけの話を、まあ、つぶやくんじゃないかな。ポツポツと発信していこうかなと。で、この LINE 登録してくれたお客さんだけに、見れる、まあ、情報。
わ
というので普通に LINE 検索で、検索していただいたらこれ出てきます。アットマーク JAB5995W、
はあはあ。
で、友達検索してもらうと、ペコーンと出てきますんで、
うーん
お友達になってもらったら、いろいろと、稽古が始まったら、ポコポコと、つぶやくっていうものを発信していこうかなと思っております。
なるほどね。
はい。
大阪公演は4月の2日、3日、4日。
はい。
インディペンデントシアターファーストにて。
いつものところですね。
はい。
はい、
そして東京公演は3ヶ月連続で月1回。
はい。
4月24日。
はい。
5月29日。
はい。
6月12日。
はい。
これはリーディングカフェ、ピカイチ。
そうです。下北沢の、ザ・鈴なりという劇場のすぐそばにある、ちょっと可愛らしいカフェスペースというか、イベントスペースですね。ありまして、こちらも、いい感じですよ。すごくわかりやすい場所にあるので、鈴なりを磨けてきてもらうとわかりやすいかなと思います。
なるほど。
東京の皆様も、大阪の皆様も、ぜひ、さきさんの一人芝居へ。
はい。ぜひぜひお待ちしております。もう絶賛受付中でございますので、はい。
詳しくは、さきさんのブログとかツイッターとか特設ブログもあるんですよね。
はい、はい、宮川咲一人芝居専用の特設ブログもありますし、まあ宮川咲で検索してもらったら出てきますので、ツイッターなりフェイスブックなりブログなりいろいろチェックしてもらえたらいいかなと思います。情報はそちらの方で詳しくは見てみてください。はい、
もうこのチャーハンさんのチラシ超可愛いですね。
ねえ、超可愛いよね。
これね、今年ね、ステッカーも作っちゃったんですよ。
おー。
わーお、ステッカー。
1年目から今年で3年目になるんですけども、1年目、2年目、3年目、全部、可愛らしいチラシだったので、それはステッカーにして、物販で並んでると思いますので、ぜひぜひ、こちらの物販コーナーもチェックしてみてください。
いいですね。
してみてください。
各キャラクターがこう、いるのがすごい。
そう、これはね、
この操ってる、さきさんの顔。
顔がね、
いいです。
これね、チャーハンからオーダーがあってね、脱力系の面白い顔してくれって。
ね、手に入れ
て。無表情で面白い顔してくれって。
そうです、
ね。すごいハードルの高い。
すごい、注文通りの顔になってます、
ね。あ、そう、あ、そう。よかった。
どっかで手に入れて皆さん見てみてください。
ぜひ見てください。
操ってるさきさんの
顔。操ってる顔。ありがとうございます。
はい、ぜひぜひ。
はい、じゃあ皆さん、お誘い合わせの上、宮川さん一人芝居、ぜひともね、
はい、
来場いただければと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、エンディングのお時間です。
はい、はい。
本田さんは？
はい、僕はですね、今年は5月、7月、8月、12月の芝居をやることになっております。
忙しい。
ああ、はい。そうですね。で、近畿は5月13日から15日まで、キング&ヘビーという劇団さんに客演させてもらいます。ヘップホールです。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。
詳しくは、新郎さんの。
ないです。詳しくは新郎さんのページとかブログないので、
あれ、やめたの？
やめました。やめてない。あるけど、何にもしてないので、
キング
&ヘビーで、検索して。
はい。
はい。よろしくどうぞ。
お願いします。私はちょっとしばらくおとなしくしてます。4月に初出てあります。4月9日土曜日。
ね、はい。こちら、いつもの、さきともカフェで、
はい、
私たちはやっております。
はい、はい、
あの今回ですね、あの羊とドラゴンで共演させてもらったあの土井隆さん、はいはい、私が散々キモいキモいって言ってたいろは役をやってた土井さんが小松亭まんまさんとして、で、あとカノトさんで何回も共演させていただいている桐山さんが卵亭かけご飯さんとしてあのゲストで出演されますので
楽しみです。
はい、ぜひぜひといつものロータスルーツでお待ちしてます。
これなんて呼ぶの？
え？
タイトル春行楽の夢覚めてよと、
はあはあはあ、
ちょっと長い感じ
よね。そうなんですよね、今回はね、うん、
でございます。
はい、
はいはい、というわけでラジオ日和は各週金曜日に YouTube ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は4月8日金曜日、小町日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなどリスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は小町ラジオ @gmail.com までお願いいたします。
はい、ではではお別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と
福山俊郎と
宮川咲でございました。
また次の金曜日に、
さよなら。